今週はローマの信徒への手紙第3章21節から31節を朗読します。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただイエス・キリストによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか、そうではない、信仰の法則によってです。なぜなら私たちは、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。実に神は唯一だからです。この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない、むしろ律法を確立するのです。以上です。皆さん、まず今日は喜んでいただきたいと思いますというのは、ようやく長いトンネルをですね私たちは今週抜け出ることができたということですね。20世紀最大の神学者の一人と言われたバルトという学者がですね、夜と名付けた箇所、その箇所を、先週読み終えてですね、今週からこう明るい光が差す、箇所に入ったということなんですけれども、よく覚えてないという人は何言ってるのかさっぱりわからないという人もいるかもしれませんけれども、ローマの信徒の手紙は第1章の18節から、前回学んだ第3章の20節まで、これが本論の第1部なんですね。前回はその第1部の最後の部分、結論部分を学んだわけですけども、その結論の中にはユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのですって記されてましたよね。神様を知らない異邦人はもちろんのこと、神様に選ばれ神様を知っているはずのユダヤ人も皆例外なく罪に支配されてるんだと、ね、そしてその罪の支配から誰一人として抜け出ることはできない。そういう意味で人は皆罪の奴隷であって永遠の滅びに向かう存在なのだとパウロは語ったわけです。これは確かにどう考えても、暗いトンネルとしか言いようのないね、そういう内容であったということが言えるんだろうと思いますが、しかしパウロはただ単にこのロマ書を、悲観的あるいは、絶望的な思いを持って書いているわけじゃないわけでして、パウロがこんなに長い夜の状態を書き記したのは、実はそういうトンネルから抜け出ることのできる唯一の道がここに開かれたんだっていうね、そのことを示すためである。そしてその道によって全ての人が救いを見出し、希望を見出し、喜びを見出して生きることができるようになったんだということをパウロは宣言し、これを読む人々に伝えるためにこの手紙を書いたんですね。その光の道、救いの道がこの第3章の21節から書き記されていくということになりますね。本当に厳密なところで言えば、もうパウロは一番最初のところから福音とかですね、神の義とかってこう語っちゃってますから、そこからも語られてはいるんですが、本格的に語り始められるのはこの第3章の21節以降だっていうことなんですね。もう一度21節から24節を読んでみたいと思います。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。ある神学者が 人間の罪の現実をはっきり理解している者にとってですね、この3章の21節の絵、ところが今やという言葉以上に素晴らしい言葉、ありえない言葉、ありえないのではないだろうかって言ってるんですね。そしてこの言葉は、このところが今やっていう言葉から始まるこのね、パウロの言葉はキリスト者としての私たちの立場全体を試す実に精妙で徹底的な試金石であるって言ってるんです。試金石だって、クリスチャンであることを試す試金石だって言うんですね。皆さん分かりますか？あなたは今この瞬間に自分がキリスト者かどうか確実に知りたいだろうか。これはその最上の試金石の一つではないかと思うって言うんですね。このところが今やという言葉を繰り返しているとき、あなたの内側には感謝しますという思いが湧き上がるだろうか。あなたの経験の中にはところが今やがあるだろうかと、この神学者は問いかけるんです、ね、どういうことかと言いますと、例えばね、悪魔があなたを攻撃してね、皆さんに向かってこう吹き込んだとしましょう。お前はクリスチャンなんてとても言えない、お前の心の中に未だに何があるか、お前が未だに何を行っているか、あるいは以前にお前が何をしでかしたかを見てみろとね、悪魔が攻撃を仕掛けてきたとし、悪魔がやってきてそんな言葉をね、心にね、こう響かせてきたとしましょう。皆さんだったらどうするでしょうかね。その通りだっつってがっかりしてしまうでしょうかね。あるいはその通り、それは事実だ、ところが今はってね、ここに出てくるこの文字、その通りだけど、ところが今はと悪魔に対してその言葉を突きつけるだろうか、それが試金石だった。聖書を読んでいて時々落ち込むことがあるかもしれない。ああこんなことが書いてあった、自分はとても守れていないってね、誰しも経験があることだかと思いますが、そのまんま落ち込んだままいるとしたらこれはちょっと問題なわけで、そんな時に私たちはこの御言葉を持ってきてね、ところが今やということができるかっていうことですよね。御言葉を読んで、ああとても自分はクリスチャンとは言えない、クリスチャン失格だって落ち込みがちになってしまうことはあることはある。でもそんな時にこそ頭を持ち上げて、けれども今や、ところが今やということができるかどうか、これこそがキリスト者の立場の真髄だと。これこそが御言葉が私を非難しても、あるいは自分の両親が自分を、両親って心の良い 心ですけど、が非難したとしても、あるいはどんな自分を非難するもの状況があったりしても、信仰というものが答えるやり方だということです。信仰はこうやってその非難に対してぶつかっていく、非難に対して対抗していく、立ち向かっていくことができる、それが信仰だ、そういう力を湧き上がせるのが信仰なんだということですね。そういう意味では今日これから学ぶこのところが今やっていうところから始まるね、この御言葉は本当に大事な御言葉であって、そのことを私たちは何よりもしっかりとその意味をつかみ、その重要さをしっかりと心に留めること、これが信仰に生きるということによってとても大事なことだということですね。先ほどの神学者はこれに続いてね、信仰とは一種の抗議であるって言ってますね。抗議って、この抗議は異議を申し立てるって、ね、抗議するっていうね、プロテストするってことですよね、ある意味でね、反対の意見を主張するっていうこと。信仰とは一種の抗議である。あらゆる事柄が私たちに敵対しているかのように思われるときに、その時何と答えるかによってあなたがいかなるものかがはっきり分かるっていうんです。敵対する言葉に耳を傾けた上で、あるいはまた嘆かしい環境の中にあって、あなたがそれでも、けれども今や、ところが今やとね、語ることができるか、ある意味対抗することができるか、これは信仰の戦いというものなんです。自分はクリスチャンになったんだから、もうすでにもうね、サタンの攻撃とか誘惑は受けないで済むだろうっていうのは、これはもう全然聖書的な考え方ではないんですね。 クリスチャンになってからも、いやクリスチャンであるからこそある意味ではますますサタンはそのクリスチャンの信仰を潰そうとしてきますから、躍起になって必死になって私たちに攻撃を仕掛けてくる、あるいは甘い言葉で誘惑を仕掛けてくる、そういうことが現実にはあり得るということですね。一人の神学者がこう言いました。信仰とは不信仰が絶え間なく静まらされていることを意味する。あたかも蛇がミカエルの 足の下に踏み敷かれているように。もう一回言いますが、信仰とは不信仰が絶え間なく静まらされていることを意味する。あたかも蛇がミカエルの足の下に踏み敷かれているようにって一人の神学者が語ってました。ミカエルって大天使ですね。大天使が蛇、サタンの頭をこうグッと踏みしまって、まあ、サタン蛇はまだ生きてますから、もうジタバタしてなんとかそのミカエルの、ね、足に噛みつこう、食らいつこうとするわけですが、しっかり踏まれてますから身動き一つ取れないというかね、あの絶対噛みつくことができないという状況ですね。信仰ってそういうもんだと。こんなふうに凄まじい非難や誘惑や不信仰の思い、また一切の非難や攻撃の中に信仰はその足をがっちりと乗せて押さえつけて、こういうのだ、ところが今やって、ね、これが信仰だっていうことですね。そのことをパウロはここで今語り始めたっていうことです。それこそまさに信仰が行うこと、それは抗議であり対抗なんです。対抗していくっていう、この地上の人生において私たちに反対して言われる一切のことをものともせずに立ち上がること、それが信仰。信仰ってそういう力強いものだってことです。その時私たちは言います。いや、いかなるものも最終的に私を有罪とすることはできない。なぜなら私はキリストイエスにあって新しい立場にあるからだ。ところが今や私はもはや断罪されるべき立場にはない。かつてはそこにいたが、もはやそこにはいないのだ。いいですか。そのことをまずはっきりと私たちが理解すること、認識すること、受け止めてしっかりと掴むこと、そして攻撃や誘惑がやってきた時にきちっとはっきりと明確に対抗していくこと、それが信仰に立つということだ。イエス様を信じる信仰にはこういう戦いがある。戦いに打ち勝つ力が与えられている。そのことを今日は改めてしっかりとここから学び取っておきたいと思うんですね。この21節から31節までについては 2,3 回、あれもしかしたら 3,4 回ぐらいかけてゆっくり学ぶつもりでいます。でも入り口の部分ですね、私はしっかりこのところが今やから大逆転が始まっている、それをしっかり掴む、それが信仰における戦いであり、それに勝利していく秘訣だということですね。それによって私たちは悪魔に勝利することができるということです。じゃあ一体イエス様を信じる者に救いの喜びをもたらし、希望の光をもたらし、悪魔の攻撃や誘惑に対する勝利の力をもたらす源って一体何なんだろうか。このところが今やってね言われている中で、私たちに勝利をもたらす力の源は何だろうか。皆さんもうこの21から31読んで気づきがつかされてますか。あ、これだなって、一番パウロが言いたいのはこれだなって、何度も何度も繰り返し出てくるから嫌が多でも目に入ると思うんですけど、うん、それはこの21節にもね、出てきますし、21節以降にも何度も出てくり繰り返し記されている神の義っていうもの、神の義、神の正しさこそ私たちに救いと勝利の光を与えるものだ。実はこの神の義は、記憶力のいい人は覚えてると思うんですけど、すでにこのロマ書の学びで1章の17節で出てきたんですよね。神の義が福音の中に掲示されている、表されているって。で、結構詳しく神の義って何かってこともメッセージを通してね、私たちはもうすでに学んでいます。このロマ書において神の義っていうのは本当にキーワードなんですね。でもロマ書だけじゃないんです。この聖書全巻を通しても神の義っていうのはキーワードですね。最も大事な言葉の一つと言って間違いないですよね。そういう意味では何度でも繰り返し私たちは確認するしていくこと、学び続けていくこと、とても大事な必要なことだろうと思いますね。一回学べばそれで分かる、一回学べばそれで覚えてるってことでもないでしょうから、しっかりと私たちは この神の義というものをしっかりと理解し、心に刻みつけておきたいと思う。神の義って何かってはっきり答えられるようにしておきたいと思うんですね。そうして初めて悪魔の誘惑や攻撃に対抗することができるからですね。これが曖昧だとね、形だけ対抗の言葉を言えても確信がないのでよろけてしまうってことがありますからね。しっかりと皆さん心に留めておいてもらえる。神の義について私たちが確認すべき第一のことは、これは人の義ではなくて神の義であるってことですね。人間の義には限界があります。それは人間そのものが罪のもとにあるわけですから、完全な正しさに生きることは不可能ですよね。しかし神様は完全なお方であり、完全に正しい、完全に義なるお方です。そして神はそのご自分の義を恵みによって信仰によって罪のもとにある私たち人間にお与えくださる方だという、ここが大事なところですね。つまり神の義というのは私たちが努力して獲得する義じゃなくて、私たちがただ受け身で受けることができる、ね、神様が私たちに与えてくださる、ある意味で神様が私たちにこう神の義という衣を、ね、装わせてくださる、着せてくださる、そういうものなのだ。それが神の義、神の正しさというものなんだ。16世紀に宗教改革を起こしたマルチン・ルターって人がいますね。皆さんも名前知ってると思いますが、実はこのルターは最初の頃この神の義ということの意味が分からずに苦しんだって伝えられてるんですね。へーっと驚くかもしれませんね。まあ分からないというよりもっと正確には誤解していたと言ってもいいかもしれません。当時すでに30歳になっていたルターはもうすでに進学校で学生たちに聖書を教える立場にあった、進学校の先生だったわけですよね。ところが彼自身がどうしても聖書を読み解くことができずに、喜びを持って聖書を解き明かすことができない悩みの中にあったっていうんです。苦しかったと思いますね、うん、にもかかわらず学生たちに聖書の解き明かしをしなければならなかった。この時ルーターがぶつかったのが実はこのロマ書なんですね。そして第1章の17節、福音には神の義が掲示されていますっていうね、この言葉にルターは遭遇したわけです。神の義、神の正しさとは何か。当時のルターにとって神の正しさ、神の義っていうのは裁きの義以外の何者でもなかったんですね。神様は正しい、完璧に正しい、その神の完璧な正しさの前に私たちは正しくありえようがないってことですね。それを比較してしまうと私たちは到底義には程遠いものだっていうね、そういう認識しか生まれない、途方に暮れてしまう。人間は神の義の前にとても耐えられないものなんだという、そういう認識ですね。どんなに頑張っても、どんなに正しく生きようとしても、神の義の前に私たちは裁かれる以外に他道はないのだ。そういう意味でルターは神の義ということを本当に悲しみを持って見るしかない、読むしかない、いやそれどころかルターは神の義という言葉が憎かったとさえ書いてるんですね。憎たらしかったって、ね、その神の義が福音の中に掲示されているってこのロマ書の1章17節に、ね、書いてあるわけですよね。とんでもないとルターは途方に暮れて、まあ、しかしそれでもルターは聖書から離れることができないわけです。そういう苦しみを味わっていた。そんなルターがやがてまさに御霊に導かれて、この神の義について自分たちが全く誤解していたんだということに気づかされていくんですね。彼はこの義は、神の義は我々が獲得する義ではなくて、恵みの神が私たちにただ受け身で受けることができる義としてお与えになったものなんだということに初めて気づくんです。私たちが頑張って獲得する義ではなくて、神様が私たちにお与えくださり装わせてくださる正しさ、それが神の義。ここにロマ書に書かれてある神の義というのはそういう義なんだ。ありますか。そういうことがだんだん分かるようになったときに、ルターはまるでね、自分が生まれ変わって 門を通って天国の中に導き入れられたような気がするとまで書いてるんですね。そしてこれがとても興味深いことなんですが、そうなるともう聖書のどこを読んでも全聖書がこれまでとは違った要望を示すようになった。ウルターにとってですよ、同じ聖書なんですけど、以前読んでいた時にはなんか聖書っていうのは退屈極まりないね、読んでると眠くなってしまうようなそういうものでしかなかった。どんなに読んでも意味がわからない、ね、どんなに読んでも何でしょうかね、こうなんかおっかない先生のようにね、もう二度と前に出たくないようなそういう感じのするものでしか、そういう書物でしかなかった。時には面白い物語もあるけれども、しかし残酷な人間の姿とか、あるいは本当に怖い神様の姿が記されている書、そういうことでしかなかったっていうんですね。しかしルターにとってはこの時から聖書の顔がすっかり変わってしまった。それはもうまさに天国の顔をする書物と生まれ変わってしまった。これ皆さん分かりますか。ルターはこう書いてます。神の義をこれまで私は深く憎んできた。それだけに今はそれはいよいよ愛すべく甘いものとなった。そのようにして神の義を語るローマ人への手紙の箇所は、これは第1章の17節のことですが、私にとって天国への門となった。ルターは至るところでこの甘いっていう言葉をいろんな書物で使ってると言われてますね。福音は甘いんだ、神の言葉は甘いものなんだ、おいしいものなんだ、うまいものなんだっていうね、そういう表面ですね。皆さんこの甘さを知ってますか。聖書って面白いっていう感覚、聖書って本当になんか心を潤してくださる、そういうことを皆さん味わっていらっしゃるでしょうかね。もしまだ知ってないということでしたら、ぜひ一緒に聖書を学びたいと思います。聖書を学ぶことを通して、ああ御言葉面白いなっていうね、その実感っていうものを私たちは味わう必要があるってことですね。そうでないと福音の素晴らしさ、神の義のその恵み深さっていうものが私たちよく分かってないっていうことですよ。さてこのメッセージの締めくくりとして最後にもう一つ大事なことを確認して終わりたいと思うんですが、それは私たちに救いをもたらす神の義はどのようにして私たちのものとなるか。これはもう皆さんはっきり分かってますよね。それは信仰によってのみ与えられるということです。皆さんはご自分が信仰によって立っているんだということをどれほど理解しているでしょうかね。もし今も皆さんが何らかのやり方で自分で自分をクリスチャンにできると思っているとしたら、この先どんなに聖書を学んでもそれは無駄なことになりますね。もし皆さんがより良い生き方をするか、あれやこれや別の何かを行うことで神の御前に自分の立場を改善できる、少しでも良くすることができると考えているとしたら、それは無駄なことなんだ。たとえどんなに長く生きても、何百万年生きたにしても、何の意味もないと言ったらいいんでしょうかね。何の功績もない。決して神の御前で私たちは自分を正しくすることはできない。それがパウロが言う罪のもとにあるということの意味なんです。徹底してるんですね。これはどんなに時間をかけても助けにならない。神様への信仰以外何事も助けになり得ない。そういう意味で人間は皆断罪されている。全ての人が神の怒りのもとにある。私たちが作り出す生み出すいかなる義をもってしても、決して神の眼差しと吟味と取り締まるべに耐えうるものは何一つ生まれない。その点で私たちには全く望みはない。これはまあ前回まで学んだところの結論だったわけですが、そのことを私たちはどれほど明瞭に理解しているかということ。もしそれを理解しているとすれば、今日学んだこのところが今やっていうこの言葉は喜ばしい言葉として皆さんの心に響いてくるはずだって。これが分かって初めて、ところが今や以下に教えられているね、この御言葉がどんなに素晴らしいかがはっきり分かる。パウロはそれを知っていたってことですね、うん、このことを考えると、もう存在の根底から胸躍らされずにはいられないような状況だったと思います。だからこそパウロはわざわざローマにまで赴いて、今なら飛行機はそれでね一日で行けちゃうところですけど、 ユダヤからローマに行くまでって何年もかかったわけです。実際いろんな迫害もあったり、結局パウロは囚人の身になって囚人として裁かれながらローマに行ったんですね、初めてね。そんなことまでして、どうしてパウロが行きたかったか、何のために行きたかったか、それはこの神の義をローマの人々に教えたかった、分かち合いたかった、その喜びを一緒に味わいたかったっていう、その一つなんですよね。それはもうローマ書の最初に書いてありましたよね。パウロの全人生を支配していたのは今やこのことだった。このことを知るまでにはパウロも長い年月がかかったんです。パウロはもともとユダヤ人のエリートでね、立法に精通していた、家柄も良くてね、学歴もあって素晴らしいエリート階級だったわけですが、でもこのことを知った、神の義を知った途端に、それまで徳と思っていた一切のことが塵あくた、損と思うようになってしまったってパウロ述べてますよね。小さなものになってしまったってことですよね。それは神の義、救いというものがどんなに素晴らしいものであるかということをパウロは知ったっていうことです。皆さんはこの変化を体験していらっしゃるでしょうか。本当にそういう意味で私たちはそのことを知っているだろうか。価値観の転換がね、私たちの中で起こっているだろうか。でもそれは無理やりさせるものじゃない。本当にその素晴らしさを味わう、知るっていうことですよね。素晴らしさを味わってしまったがために、それまで素晴らしいと思っていたものが色褪せてしまったっていうことですかね、パウロの中でね。けれども今やという言葉を聞いて喜びを覚えるものと私たちはなっていきたい。グレシャベルの皆さんがこういう福音の力、あるいは福音の甘さ、美味しさをね、本当に味わい知るものとなっていっていただきたい。そして多くの人々がイエス様への信仰によってこの神の義をいただくものとなっていってもらいたい。このことを私たちは祈り続けていきたいというふうに思います。お祈りします。祝福します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。